こんにちは。店主の読書会2019年2月の2週目です。今週から読書会本編ですね、に入っていきます。課題本は、歩道橋の魔術師、著者が五明益さん、役者が天野健太郎さん、版元が白水社になります。では、まあ、最初なので、ざっくり感想など聞いていって、行くところから始めましょうか。
はい、
いや、うん、自己紹介の順からいきます。
はい、面白く読みました。まあ、短編集なんで読みやすかったのと、うん、何ですかね。まあ、僕文体とかもすごい好きで、まあ、翻訳の良さもあるのかもしれないですが、実際の文章、一見分は当たれないですけど、うん、多分実際の文章の距離感ですかね。うん、その主人公は、まあ、少年なんですけど。基本的には現在というかこう大人の目線から子どもの頃を回想しているような感じで書かれていて、特に最初の歩道橋の魔術師ですかね、表題作になっているので、なんか子どもの頃確かこんな感じ上でなんか大人の不思議なものを見てたなみたいな感じで、すごい中に入りやすかったかなと思います。ただというか、最初からなんかそういう感じで入れたかっていうよりかは、明確に16ページぐらいかな、16ページの結構ね、こう描写が子供から見た、台湾、台湾の、まあ描写、台湾の街の描写みたいなのとか、まあ、その日常みたいなのをこう書いてるページがいくつか続いていて、まあ、読みやすいけど不運ぐらいだったんですけどまあまあと16ページぐらいにですね、この表題者と、はい、表題にもある魔術師が出てきて、まあ、その前から出てくるんだけど、魔術師とその主人公の少年が若干こう関わり始めて、不思議な力でですね、まあ、ネタバレなんですがネタバレというわけではないんですがまあ黒い小人がですね、動き始めた瞬間に、あ、これ面白そうだなみたいな感じで、なんかそこから一気に読めたような気がします。どうですかね、人間関係みたいなのがこうなんかいろいろ出てくるんですけど、まあ、それがどれもなんかね、多層的にこうつながっていて面白かったのと、街の描写みたいなのが結構多くて、それが特にこう短編で、まあ、舞台が近いというかほぼ同じ部分があったり、近いその台湾の、これ何ですか、これ
同じ市場
なんつうかね、これね、多分この写真
に出て、
そうそう、なんか同じビルというか町というか、ちょっとあまり理解はできないんですけど、
うん、八頭建てだかなんかのなんか団地街なのかな、
商業団地みたいな、
あ、そうですね、お店が並んでて、
1階はお店で、
お店がつらっと
で、団地なんかいっぱい塔が何個か、
ここにも住んでる、
でその塔と塔をつなぐ歩道橋があるんですよね、でそこにこう魔術師がいてみたいなの、
みんななんか商売してるみたいな、それすごい不思議なんですけど、僕も団地で育った学校なので、なんとなく雰囲気は分かるんですけど、っていうのをなんか思い出しながら、まあ、ちょっとノスタルジックな感じってさっき松井さんも言ってましたけど、ちょっとその感じはあったかもしれないなと思いながら読みました。はい、とりあえず以上です。
私も私が基本的に絵本とか児童書をが好きだったりするんですけど、これ読むまで子供の頃が主人公というか、その子供の視点でストーリーがいくってことを知らなかったので、割と読みやすかったんですよ。子供主人公なんだみたいなとこ最初入って、で、あとが回想していってるんだなって思ったんですよ。前編通して、まあ、子供時代を振り返っていたので、私としては読み慣れてる登場人物たち、主人公世代が近いなっていうのもあって、なんか割とすんなり読めましたね。で、前半描写が多いって話だったんですけど、割と食べ物も結構出てくるじゃないですか、包みパイとか、具なし、元祖はここだって具なし麺とか
ご飯屋さんが多いですよね、やっぱり、
多くて、なんかそういうのも、なんだろうな、やっぱ食べ物ってより文化と食文化って、その国と結びついてるところもあったので、その食べ物の描写がよりこう 台湾っていうのを身近に感じられた部分もありましたね。で、まあ、大体、まあ、魔術師が出ない時も出ない短編もありつつ、まあ、全体的には魔術師が登場してきてて、まあ、その存在感っていうのも面白いなと。なんか子供の頃に変な大人だけど惹かれる人っているじゃないですか。
うん、
なんか大人からすると疎ましがられるんだけれども子供からするとどうしてもこうついつい惹かれちゃうみたいな、そういう存在だったんだろうなっていうのも、なんかこう共感まではいかないですけど、ああ分かるなみたいな感じで読んでましたね、うん、はい、そんなとこです。
僕は僕これ多分2年ぶりぐらいとかなんです、
はいはいはい、
すぐ前1回読んでて、
うんうんうん、
2年ぶりぐらいに読んで、
2015年に出てますもんね。
そうですね、うん、だから割と序盤に読んだのかな、
うん、
でその時は僕ねあんまりいいだなって思ってて、そうそうそう、そもそも読んだきっかけが、はい、3年前に百書店の本屋祭ってイベント、武田君と、はい、ライオンの武田君と一緒にやったんですけど、その時にいろんな本屋さんに10冊本選書してくださいってお願いして50書店ぐらい集まったんですよね。40書店ぐらい集まったうちの、2つの書店でこれ選書されてて、で、あ、なんか被るんだなって思ってすごい気になってたんですよね。で、うちにも在庫、その時仕入れた在庫あったし、で読んだんですよ。で、実はその後もう一回別の百書店のイベントで今度は1冊選書してくださいって言って30書店ぐらい集まった時の1冊にも他の書店がこれあげててマジかみたいな、その時僕はもう読んでたから、うん、ピンとこないって思ってたんですけどね、うん、でこう今回改めて読み直したらなんか良かったですね、
何が変わったんだろう
、なんかこれこの冒頭にガルシア・マルケス引用してるんですよね。なんかその時は全然意識してなかったけど、なんかこういうこと言うとマジックリアジズム警察が来たら怖いんですけどそういう話、あのテイストの話でもあって、僕その間に一回100年の孤独通読してるんで、それでなんかこうなんか波長がだいぶ整ったの、こっちに向けて整ったのかなっていう感じがすごくありましたね。
マジックリアリズム免疫ができたのかもしれない。
マジックリアリズム免疫ができた
のもっと変な感じるから
これ
結構リアリティあるなみたいな、
そうそう面白いなみたいなな
るほどね、確かにその間に何を読んできたかっていうので、
うん、
確かに変わるそうです
ね、
反省もでき
る
し、ね、って思ってて、話は結構なんか救われない話だったりするんですけど ね、あんまり
結構ハッピーな展開ではない、まあ、ですか、ね、
うん、
展開というかさ、うん、そういうところですよね。
なんかそのさっき白熊さんがおっしゃってたみたいな、その子供が大人を見る時のなんか妙にキラキラした感じ、うん、っていうのがすごく、はい、特に最初の1個目の短編とかよく出てるなと思ってて、うんうんうん、なんかね世の中キラキラ光って見えてたような気がするなって思い起こしながら読めましたね、
うん、
2回目はだいぶ印象変わりました、
うん、ほい。そうですね、僕今回収録前に寝込んでまして、
はい、
全部読めてないんですけど、
うん、
読めてないけどなんかある程度分かんないとまずいなと思って、実は最後の章と後書きは先に読んだんですよ、
うん、あ、はい、後書きもね、
後書きの話も結構しばらくできる、
うん、できちゃう
最初の 1,2 編は最初から読んでったんですけど、実はその間あんまり響かなくて、
うん、
なんかこうこれはジュブナイルなのかヤングアダルトなのか少し不思議なのか、
うん、多分1回目の僕の感覚と近いの、
ね、
どこら辺に行ったらいいんだろうみたいな、はいはい、曖昧感をすごい感じながら読んでいて、嫌いじゃないんですけどね、やっぱりこういう内容とか雰囲気は。でもその後書きと最後の章を読むことによって、そのリアリティにつながる部分とか、うん、その書いた人たち、あ、書いた五名駅さんと訳した天野さんのその元々の生い立ち部分も含めた上でのこの文章 ていうのが分かると、あ、なんか分かってくるなというか、染みるようになってくるなっていう感覚は確かにあって、まあその後は一つか二つぐらいしか読めてないんですけど、話的にはそこを意外とこれは後書き最後あたり読んでから読んだ方が、うん、すごく良くなるのかなっていうのは感じました。うん、
なんかもう役者後書きというよりかは解説
に近いですよね。うん、解説に近いし、うん、
ものすごくこの後書きめっちゃ愛あふれてますよね。
ぜひ台湾に行きなよみたいな、うん、書いてある、ね、当時と比べて今のね物価の違いとかまでしっかり書いてくれていて、みんなが来ても分かるようにってお店の現在の場所とか、
うんうんうん、
ね、当時の値段とか全部書いてくれて、
これ著者の役じゃないのみたいな、役者じゃなくてね
こんなに役者後書きが長い方もあんまない。
そうですね、
それぐらい紹介したかったんでしょうね、
うんう
ん、
確かに後書きからちょっと読んだ方がいいなと思うのは、この舞台になってる市場って僕ら多分団地みたいなみたいな話さっきしたけど、台湾だとみんなが知ってる原風景みたいな話なんですよね。なんかいわゆる三丁目の夕日的な話多いんですよ。でも僕らにはそれがないから、でその
ちょっとした歴史的な誰もわからないですね。
そうそう、
革命じゃないけどなんか起こるわけ
で
起こってるじゃないですか。
そうなんそうなん、文化革命とかもその間に起こってるんですよ、これのこの舞台と現代の間に。だからそういう要素がちょっと後書きで保管される部分があるっていうか、あ、そういう感じなのねって思いながら読むと、うん、なんか団地の雰囲気というか構造も分かりやすい気がしますよね。
やっぱこれもこの表紙がなかったらより分かんないじゃないですか、
うん、
このやっぱこの表紙なんかこれを読んだ後にまたこの表紙を見るとあーってなるっていうか、
この表紙いいですよ、
ね、表紙の写真が多分当時の市場の写真なのかな、
うん、ナショナルですよね。
そうそうナショナル
これもなんか言及してます
よね、書いてある、
うん、後のキーカード、まあ、
そういう意味ではね、翻訳についてはあまり書くことがない
かっこいいなと思って
物語の解説はすごいしたりね、うん、現状についてこう教えていただきながらの
そうですね、
写真も結構なんか頑張ったのか分かんないですけど、いろいろ権利の確認をして、
でしょうね。
これね、
いわゆる報道写真と
か、ね、いくつか反省点はあるが秘密であるって、ね、翻訳については秘密なんやみたいな、確かに7ページにわたっての後書きというのは、
結構文字ちっちゃい
し、うん、
そうなんです、ね、
書きすぎちゃったんだと思うんだよね
あの本文よりもね、あのそう若干、うん、だから最後、まあ、ここで物語が終わったんだってなった時のこの熱量を見て、うん、おっとまだ読み応えあるやつが待ってたぞみたいなところがあって、そうなんですよ、こっち、うん、まあ、そうですね、確かにこっち先の方が
先でもいいかもしれないし、まあ、別にそんな解説読まないで派はもちろん物語から最初に入ってもらう方がいいっちゃいいんだけど、
確かにね、これ中学生とか高校生が読んでもあり、
まあ、
全然ね、あの
内容的には全然読めますね、
うん、
まあ、あとは楽しめるかどうかの、う
ん、それは趣味ですよね。
でも人間にはなんか懐かしいと思う機能が素材ついてると思っていて、なんか僕は三丁目の駅とかあんま見たことないけど、パッと見た時なんか懐かしい気は確かにするの、でもあの懐かしさ知らないはずじゃないですか、
うん、
もうちょっと僕らよりもさらに少し古い世代だよね。
わかります
、
あれは何なんですか、
あのホタルの墓、
はい、
とか見てても、うん、なんか懐かしい部分を感じるけど、
うん、
それ埋め込まれて何かで、うん、でもこれを読んでてもきっとそういう感じる若い人もいるだろうし、
うん、
そうですね、
確かにな、早く U-BOOKS になるといいですね、
うん、
あの白水の U-BOOKS、
うん、
まあ文庫じゃないけど手に取りやすくなるから、
うん、
まあ、めったにエクスリームスの U-BOOKS に落ちることはないんですけど、落ち
るというか変わることは結構売れてるんじゃないですか、これ。しかも、
うん、売れてる方だと思いますけど ね、
よく本屋さんで見ますし、
虫歯持ってるので60、
あ、すごい、うん、
です。
6刷りに行く海外文化
って2017年の11月で6。
うん。
ですね。
うん。すごいです
よ。これ古本の値段もそんな下がってないんですよ。
へえ。まあ、でも確かにこれまだなかなか古本でもなさそうな感じはしますよね。で、あのこの最後のこの小説の最後の方にも、最後の方にちょっとこうレインツリーの魔術師かのとこでちょっとだけ自転車泥棒の
話
が入っているので、またそれも次に行きやすいのかなとは思いました。このあの日本ではこれの次が自転車泥棒ですよね。違う、
ね、多分
一応その計画っぽくここには書いてあります
けど。そうですよね、う
ん、自転車泥棒は去年出ましたね、
うん、あ、去年、
うん、
2018年。
そうそうそう、はい、はい、一旦一巡したところで2週目は終わりにしたいと思います。ごきげんよう。
ごきげんよう。